広報愛川2016年1月1日ナンバー637です。音声版広報愛川は愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。1日発行を原則とし90分に収まるように編集しています。それでは愛川町録音ボランティアグループ楓の会より広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2016年1月1日、ナンバー637をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛工郡愛川町隅田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス046-286-5021。ホームページ、愛川町で検索。1月号の主な記事をお知らせします。一つ、町長年頭の挨拶。一つ、町政情報館。一つ、インフォメーション。一つ、図書カードが当たるお年玉クイズ。その他、いろいろなお知らせです。表紙には、文化協会40周年記念式典講演会の羽衣を舞う観世流加藤慎吾の写真があり、日本の伝統に触れてとあります。
芸春、後世につなぐ街づくり。愛川町長、小野沢豊。明けましておめでとうございます。皆様には、ご家族お揃いで、希望に満ちた輝かしい新春を爽やかにお迎えのこととお喜び申し上げます。年頭にあたり慎んでご挨拶申し上げますとともに、日頃から町政発展のために温かいご理解とご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。昨年は新町発足60周年の記念すべき節目を迎え、サマーフェスティバルや若者たちの音楽祭など、年間を通じて様々な形で記念イベントを開催させていただきました。多くの町民の皆様と共に喜びを分かち合うことができましたこと、そしてこれまで愛川を築いてこられた世代の方々と、次世代を担う子供たちが交流できましたことは、愛川町のこれからの町づくりの大いなる礎になるものと確信いたしております。また、小児医療費助成の拡大をはじめ、愛川ブランドの認定や、愛ちゃん温度の制作、空き家バンク制度の創設、三世代同居世帯への住宅取得、改修費用の助成のほか、町内全域の防犯灯 LED 切り替えなど、多くの事業を実施することができました。加えて、小中学校へのエアコン設置にかかる実施設計に着手したほか、半原から本厚木間の速達成を図るため、本年2月末から国道412号バイパス経由の路線バス運行を開始する運びとなりました。迎えた平成28年は人口減少や少子高齢化への対策が喫緊の課題となっている中で、町議会や産業界、メディアなどから幅広いご意見を伺いながら、後世につなぐ街づくりのシナリオとなる街、人、仕事、創生、総合戦略の策定を進めてまいります。安定した雇用を創出し、新しい人の流れを作るとともに、結婚、出産、子育てにわたる切れ目のない支援や、高齢者が健康で生き生きと生涯現役で活躍できるステージ作りなど、しっかりとした 町づくりを進めてまいります。百里の道も一祖父から、今住んでいるふるさと相川が永遠と続く安らぎの場所であり続けるために、これからも町民皆様との揺るぎないパートナーシップのもと、心ある町、夢ある町の実現を目指し、次の世代に誇れる相川の前進に邁進してまいります。本年が皆様にとって幸多い年となりますことをご祈念いたしますとともに、町政への相変わらぬご理解とご協力をお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。
町政情報館。もっと住みやすい相川を目指して、町の取り組みを紹介します。路線バス実証運行。いよいよ国道412号バイパス経由のバス運行を開始。町民皆さんからの要望やアンケート調査結果を踏まえ、バス事業者と協議を重ねた結果、厚01系統半原野外センター前から厚木バスセンターの一部の便を2月下旬から試験的に国道412号バイパス経由に変更し運行します。この利用状況を踏まえて本格運行へ移行することとなりますので、多くの皆さんのご利用をお願いします。運行の詳細についてはお茶の間通信2月15日号でお知らせします。問い合わせ企画制作課、企画制作班、電話内線 3233。 安全安心のために防犯カメラを設置、 LED 防犯灯へ交換中。防犯対策強化のため通学路を中心に防犯カメラ13基を設置し、安全確保に努めています。また、町内のおよそ4700灯の全防犯灯を LED 灯へ交換しており、2月末までに完了します。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話内線3320。道路、区画線などの整備、歩行者の安全確保と、車両の安全走行のため、町内全域の横断歩道や停止線、学校周辺のスクールゾーンなどを見やすくなるよう整備しています。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話内線3320。健康づくりのために、健康チェックを応援。誰もが生き生きと健康で暮らしていくことを目指して、自分の健康状態を自分でチェックできるように、血圧計、骨密度計、体組成計などの測定機器を購入し、健康プラザに設置します。利用開始日については改めてお知らせします。問い合わせ、健康推進課健康づくり班、電話内線3342。空き家対策を進めています。空き家バンクに登録を。空き家を有効活用することで、良好な生活環境を守り、定住促進を図るため、空き家バンク制度を平成27年度に創設しました。この制度は、空き家の売却や賃貸の希望がある所有者の方に登録していただき、町ホームページに掲載して、空き家を購入したい方や借りたい方に情報を提供するものです。昨年12月15日現在、空き家バンクには4件の登録があります。町内に空き家をお持ちの方は、空き家バンクにご登録をお願いします。問い合わせ、環境課、環境対策班、電話内線3512。窓口、マイナンバーの利用が始まります。問い合わせ、行政推進課、行政管理班、電話内線3245。昨年10月から11月にかけて、皆さんのお手元にマイナンバーをお知らせする通知カードを送付しました。今月から町役場をはじめ、国や県の機関、市町村の窓口での手続きなどで、マイナンバーの利用が始まります。役場窓口でマイナンバーを利用する主な手続きは次の通りです。 国民健康保険、障害者手帳、障害福祉サービス、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、介護保険、子ども・子育て支援事業、保育園の利用など、町民税、軽自動車税、固定資産税、窓口での写真付き身分証明書の提示にご協力ください。窓口では、なりすましによる不正な手続きを防ぐため、厳格な本人確認を行います。個人番号カードをお持ちの方は、個人番号カードをお持ちください。個人番号カードをお持ちでない方は、通知カードと顔写真付きの公的な身分証明書、運転免許証などをお持ちください。ご理解とご協力をお願いします。なお、顔写真付きの公的な身分証明書をお持ちでない方は、各手続き窓口へお問い合わせください。個人番号カードの交付が始まります。申請された方に今月から順次、個人番号カードを交付します。1、交付場所などをお知らせする交付通知書、はがきが自宅に届きます。2、交付通知書、はがきに記載された期限までに、住民課に交付通知書、通知カード、本人確認書類などをお持ちになり、ご本人がお越しください。なお、15歳未満の方、成年非後見人には、その法定代理人が同行してください。3、窓口で本人確認の上、暗証番号を設定するとカードが受け取れます。暗証番号はあらかじめ考えておいてください。通知カードを受け取っていない方へ。受け取りが済んでいない通知カードは役場で保管しています。今後、各種の手続きで使用する大切なものですので、住民課へお問い合わせいただき、早めにお受け取りください。問い合わせ、住民課住民窓口班、電話 285-6936。マイナンバー制度のお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤル、電話 0120-95-0178 無料、平日午前9時30分から午後10時まで、土日祝日午前9時30分から午後5時30分まで、一人に一つマイナンバー。表彰、教育委員会表彰、スポーツ、文化活動で優秀な成績、問い合わせ、教育総務課、庶務施設班、電話内線3612。11月24日、クラブ活動などで優秀な成績を収めた6人の方に、佐藤教育長から表彰状が贈られました。受賞者は大会でのエピソードや今後の抱負などを述べ、良い結果を残し、皆様にまた報告ができるように頑張ります、と力強く語っていました。教育長からは、皆さんの功績は、町のスポーツや文化の発展の大きな原動力となっています。これからも練習に励み、新たな目標の達成に向け、一歩一歩進んでください、と激励の言葉が贈られました。表彰された皆さん、継承略、鎌倉智也、墨田、第97回全国高等学校野球選手権大会、ベスト8、熊沢萌えり、墨田、第70回国民体育大会ソフトテニス競技、神奈川県予選会優勝、林優斗、半原、第46回関東中学校バドミントン大会準優勝、梅沢彩香、中津、熊坂ひなの、中津、諏訪部義雄、墨田、平成26年度神奈川県高等学校総合文化祭器楽管弦楽部門知事賞、共同審議会などの委員を募集します。町民皆さんの声を町づくりに生かすため、各種の審議会などの委員を次の通り募集します。皆さんの積極的なご応募をお待ちしています。応募資格、1、町内在住または在勤在学の方や、町内に事務所、事業所をお持ちの方などで、 原則として平日の日中の会議に出席できる方。2、他の市議会などの公募委員でない方。3、町職員及び町議会議員でない方。応募方法。市議会等委員応募申込書に必要事項を記入し、各担当課へ提出してください。郵便、ファックス、電子メールでも受け付けます。応募申込書は役場1階調整情報コーナー、各担当課、半原出張所、中津出張所、文化会館、ラビンプラザ、レジースプラザにあります。町ホームページからダウンロードもできます。応募期限1月29日金曜日。報酬、謝金。委員となった方には条例に基づく報酬をお支払いします。委員を募集する審議会など、それぞれの表があります。名称、主な設置目的、募集人数、年間開催予定回数、任期、申し込み書の提出と問い合わせの順に読みます。公共交通検討委員会、町の公共交通のあり方や交通諸問題の調査審議をします。2人、2回程度、平成28年4月1日から平成30年3月31日まで、企画政策課、企画政策班、電話 285-6924、ファックス 286-5021、メールアドレス、企画アットマーク、tan.aikawa.karagawa.jp、愛川町総合計画審議会、町の最上位計画である総合計画の策定について、町長の諮問に応じて調査、審議をします。3人、3回程度、平成28年4月1日から審議終了まで、企画政策課、企画政策班、電話 285-6924、ファックス 286-5021、アドレス、企画、アットマーク、town.aikawa.kanagawa.jp。共同事業審査部会、町民活動応援事業や提案型共同事業の提案内容を審査し、事業の歳費を判定します。1人3回程度、平成28年4月1日から平成30年3月31日まで、行政推進課、共同推進班、電話 285-6925、ファックス 286-5021、アドレス、行政、アットマーク、town.aikawa.kanagawa.jp。障害学習推進プラン推進委員会、町障害学習推進プラン、後期基本計画の策定及び総合的な推進に関する事項について協議します。2人2回程度、平成28年4月1日から平成30年3月31日まで、障害学習課障害学習班、電話 285-6959、ファックス 286-4588、アドレス、障害学習、アットマーク、town.aikawa.kanagawa.jp、男女共同参画基本計画推進委員会、男女共同参画後期基本計画の策定及び総合的な推進に関する事項について協議します。2人2回程度、平成28年4月1日から平成30年3月31日まで、障害学習課障害学習班、電話 285-6959、ファックス 286-4588、アドレス、障害学習、アットマーク、town.aikawa.kanagawa.jp。教育委員会点検評価委員会。教育委員会が実施している事業について、適正な執行が図られているか、点検評価を行います。1人2回程度、平成28年4月1日から平成30年3月31日まで、教育総務課、庶務、施設班、電話 285-6957、ファックス 286-4588、アドレス、教育、アットマーク、town.aikawa.kanagawa.jp、表終わり。年金。新成人の皆さん、20歳になると国民年金が始まります。問い合わせ、国保年金課、国保年金班、電話内線3377、厚木年金事務所、電話 223-7171、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は国民年金に加入することになっています。20歳になった皆さんは保険料の納付が始まります。 年金制度を正しく理解していただくため、国民年金への疑問にお答えします。問い、20歳になった時の手続きは？答え、20歳になる月、1日生まれの方はその前の月に日本年金機構から案内が送られます。案内の中の国民年金被保険者資格取得届出書、紹介表に記入押印の上、町国保年金課へ提出するか、同封されている返信用封筒にて返送してください。20歳になる月、1日生まれの方はその前の月の終わりまでに案内が届かない場合は、年金事務所にお問い合わせください。問い、保険料が納められません。どうすればいい？答え、経済的に苦しくて保険料が納められない時のために保険料免除制度があります。また学生には学生納付特例制度、30歳未満の方には若年者納付猶予制度があります。申請し一定の基準を満たしていれば保険料が免除猶予されます。免除猶予を受けずにそのままにしておくと将来年金を受けられなくなってしまう可能性がありますのでご注意ください。問い、保険料を納めるのは何年間？答え、国民年金は20歳から60歳になるまでの40年間保険料がかかり、すべての保険料を納付すると65歳から満額の老齢基礎年金、平成27年度は年額78万100円が受けられます。また、老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、免除、猶予期間、合算対象期間を合わせて最低25年必要です。問い、厚生年金の保険料を納めていますが、国民年金の保険料も納めるの？答え、厚生年金や共済組合の加入者を国民年金の第二号被保険者といい、20歳以上、60歳未満の加入期間は、国民年金保険料も合わせて納めていることになりますので、別途納める必要はありません。また原則65歳未満の厚生年金や、共済組合加入者に扶養されている20歳以上、60歳未満の配偶者、夫または妻を国民年金の第3号被保険者と言います。その期間は、国民年金保険料を納めた期間に入りますので、個人で納める必要はありません。問い、年金は老後のためだけのもの？答え、国民年金は病気や怪我で障害が残った時に、障害基礎年金、一家の生計を支えてきた加入者が亡くなった時に、遺族基礎年金が受けられる場合があり、万一の時でも経済的な保障があります。例えば、平成27年度の給付額、年額は、障害基礎年金、1級、97万5100円、2級、78万100円。なお、障害基礎年金の等級は身体障害者手帳の等級とは異なります。遺族基礎年金、子が一人ある妻、100万4600円。問い、将来年金は本当にもらえる？答え、国民年金は国が責任を持つ制度です。また、適切な見直しを行っており、要件を満たせば、年金は必ず受け取れますのでご安心ください。福祉。地域福祉計画、地域福祉活動計画策定、町民懇談会を開催します。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、電話内線3353。町と社会福祉協議会では、第2次地域福祉計画、町の行政計画、地域福祉活動計画、社会福祉協議会の活動計画が目標年次を迎えることから、平成27年度、28年度の2カ年で計画の改定を予定しています。この改定にあたり、町民皆さんの声を計画内容に反映していくため、アンケート調査や町民ワークショップを設置するなど、町民参加による計画づくりを進めています。この度、皆さんからご意見やご提言をいただくため、対話方式による町民懇談会を開催します。多くの方の参加をお願いします。事前の申し込みは必要ありませんので、時間までに会場にお越しください。開催日時、1月31日日曜日、午後1時30分から。開催場所、福祉センター3階会議室。意見1。皆さんのご意見をお寄せください。パブリックコメント手続き。 問い合わせ、妙政推進課共同推進班、電話内線3245。現在、各分野で計画などの策定や見直しを進めています。この度、これらの案がまとまりましたので、それぞれの内容について、町民皆さんからのご意見を募集します。閲覧場所、1月14日木曜日から、役場1階調整情報コーナー、半原出張所、中津出張所、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページで閲覧できます。意見の募集期間、1月14日木曜日から2月2日火曜日まで。意見の提出方法、閲覧場所に備え付けてある所定の用紙に必要事項を記入し、担当課へ提出、郵送、ファクスも可、または電子メールで送信してください。相川町、町、人、仕事創生、総合戦略、案。町、人、仕事創生法に基づき、相川町の人口の現状と将来の展望を踏まえた、今後5カ年の施策の方向を提示します。問い合わせ、企画制作課、電話内線3234。相川町、耐震改修促進計画の改定、案。相川町、耐震改修促進計画が、計画目標年次を迎えたこと、耐震改修促進法の一部改正により、県、耐震改修促進計画が改定されたことから、地震の被害から、町民の生命、財産を守ることを目的として、建築物の耐震化に総合的、計画的に取り組むため計画を改定します。問い合わせ、土地施設課、都市計画班、電話内線3444。相川町町営住宅管理計画及び相川町町営住宅ストック総合活用計画の改定案。相川町町営住宅管理計画、相川町町営住宅ストック総合活用計画が計画目標年次を迎えたことから、今後10年間の町営住宅の管理、整備、維持保全の方針を定め、既存ストックの総合的活用を図るため計画を改定します。問い合わせ、都市施設課、建築班、電話内線3447。相川町立体育施設条例の一部改正案。坂本プールの廃止。坂本プールは利用者が少ないことに加え、施設も老朽化したことから廃止をするものです。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。
意見2、厚木愛好環境施設組合、パブリックコメント。ゴミ処理、広域化実施計画などにご意見を。問い合わせ、厚木愛好環境施設組合事務局、電話 297-1153。相川町、厚木市、清川村の3市町村により設置されている厚木愛好環境施設組合では、ゴミ処理、広域化に向けて事業を進めています。今回、広域処理の取り組みを定めたゴミ処理広域化実施計画の内容を一部変更するとともに、ゴミ中間処理施設整備に必要な事項を基本計画に定めます。この計画案について皆さんの意見を募集します。計画案、厚木愛好ゴミ処理広域化実施計画改定。ゴミ中間処理施設整備基本計画。意見の募集期間、1月5日火曜日から2月5日金曜日まで。なお、詳しくは組合ホームページ http://www.h7.don.ne.jp/namisen-atsuai-k/または電話でお問い合わせください。税についての作文入選。税に対する意識の浸透拡大を図るため、全国納税貯蓄組合連合会、並びに国税庁が行った第49回中学生の税についての作文の入選作品が決まりました。継承略、神奈川県納税貯蓄組合連合会、優秀賞、山際美咲、相川中3年。厚木税務署長賞、山田志保、相川東中3年。 相川町長賞、鳴井凛、相川東中3年、相川町教育委員会教育長賞、山口真由、相川中3年。表彰、交通事故のない安全な町を目指して、交通安全推進大会を開催。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話内線3320。悲惨な交通事故の撲滅を願い、町民の皆さんが一丸となって交通安全に取り組もうと、11月21日、文化会館で平成27年度交通安全推進大会を開催しました。当日は交通安全に功績のあった方々に対する表彰式や交通安全作文の朗読が行われました。大会で表彰された皆さん、継承略、町交通安全対策協議会長表彰、交通安全作文最優秀賞、高橋京介、中津第二小1年、小針瑠璃也、高峰小3年、山口夢、中津小6年、島崎ひまり、相川東中1年、交通安全作文優秀賞、岸明菜、高峰小1年、足立原翔太郎、中津小4年、竹内瑞希、半原小6年、田口淳也、相川中原中1年、町交通安全対策協議会長、厚木警察署長連盟表彰、セーフティードライブコンテスト、優秀賞行政区、半縄区、美濃和区、川北区、同努力賞行政区、坂本区、厚木警察署長表彰、交通安全功労者、影山幸子、三瀬、岡本純子、中津、竹川博之、半原、厚木警察署長、厚木警察署管内交通安全協会長、連盟表彰、交通安全功労者、尾本信子、半原、大野文夫、中津、鈴木文夫、中津、三浦博美、中津、有料運転者10年、三沢明義、中津。厚木警察署管内交通安全協会長表彰、交通安全功労者松坂哲郎、中津。受賞が紹介された皆さん、継承略、大会席上で次の方々の受賞が紹介されました。関東管区警察局長、関東交通安全協会連合会長連盟表彰、有料運転者大野陽子、中津、神奈川県知事表彰、交通安全功労者清田洋二、田代、県警察本部長県交通安全協会長連盟表彰、交通栄誉賞緑十字道賞、交通安全功労者熊坂哲夫、中津、有料運転者吉村隆、半原、小野勝義、春日台、県警察本部長県地域交通安全活動推進委員協議会長連盟表彰、交通安全功労者内田照夫、中津、県交通安全協会長表彰、有料運転者15年熊坂大輔、中津、松崎和恵、中津、滝柳邦、隅田。女性1、一人親家庭の医療費助成制度のお知らせ。問い合わせ、子育て支援課子ども福祉班、電話内線3365。一人親家庭、母子家庭、父子家庭に対し、入院費、通院費などの医療費を助成しています。随時受付をしていますので、子育て支援課で申請してください。ただし、申請者及び同居親族に所得制限があります。助成対象者、次に該当する一人親家庭が対象です。1、18歳に達する年度の末日、 3月31日までにあるお子さんを養育している。2、高等学校等に在学中の18歳以上20歳未満のお子さんを養育している。3、中程度以上の障害のある18歳以上20歳未満のお子さんを養育している。申請に必要なもの、健康保険証、親子共に必要です。申請者の印鑑、それ以外にも申請者及び同居親族の所得、課税証明書などが必要な場合もありますので、申請前に子育て支援課子ども福祉班へご相談ください。女性に、母子、父子、家父家庭の方へ就学資金などの貸付制度のお知らせ。問い合わせ、厚木保健福祉事務所生活福祉課、電話 224-1111。 県では母子家庭や父子家庭など父母のいない家庭のお子さんが安心して就学できるよう、就学資金や就学支度資金などの貸付制度を設けています。貸付額は限度額内で必要と認められる金額です。貸付にあたっては所得などの要件があります。合格決定前から相談を受け付けていますので、早めにご相談ください。就学資金、高校、大学、専門学校などに就学するために必要な資金の貸し付け、就学支度資金、小、中、高校、大学、専門学校などへの入学に必要な資金の貸し付け、なお、県教育委員会が行う奨学金制度や独立行政法人日本学生支援機構から奨学金の貸与を受けている方は、就学資金の貸し付けを受けることはできません。表があります。貸し付け制度の内容、限度額、学校の種別、就学資金、貸し付け月額、貸し付け月数、就学支度資金、貸し付け総額の順に読みます。小学校、なし、なし、46,000円。中学校、なし、なし、47,400円。高等学校、専修学校高等課程、公立、18,000円、36ヶ月、15万円。私立、3万円、36ヶ月、41万円。専修学校一般課程、公立、私立ともに、32,000円、24ヶ月、15万円。高等専門学校、公立、21,000円。4年生以降の金額、45,000円。60ヶ月、15万円。私立、32,000円。4年生以降の金額、53,000円。60ヶ月、41万円。短期大学、専修学校専門課程、公立、45,000円、24ヶ月、37万円、私立、53,000円、24ヶ月、58万円、大学、公立、45,000円、48ヶ月、37万円、私立、54,000円、48ヶ月、58万円。表を終わります。女性3、商工振興資金利子補給補助制度、信用保証料補助制度のお知らせ。問い合わせ、商工観光課商工労政班、電話 285-6948。 町内にある中小企業者が次の融資を受けた場合、償還利子の一部を補助する商工振興資金利子補給補助金、融資を受ける際に支払った信用保証料の一部を補助する信用保証料補助金を設けています。補助要件、納期の経過した徴税を完納していること。申請方法、商工観光課にある申請書に必要事項を記入し、金融機関で融資確認をした上で、 商工観光課へ申請してください。申請期限1月29日金曜日。表があります。商工振興資金利子補給補助金補助対象資金次の資金の借り入れ合計500万円を限度とします。町中小企業事業資金県小規模事業資金県小口零細企業保証資金県経営安定資金神奈川県中小企業制度融資実施要領第4項第2号に限る日本政策金融公庫国民生活事業資金補助期間借り入れの月から3年間補助率補助金償還利率の年 2% 以内信用保証料補助金補助対象資金次の融資を受けるにあたり支払った信用保証料が対象です。町中小企業事業資金県小規模事業資金県小口零細企業保証資金県経営安定資金神奈川県中小企業制度融資実施要領第4項第2号に限る補助率補助金町中小企業事業資金を借りた場合は上限3万円県小規模事業資金等を借りた場合は上限1万5千円。なお、セーフティーネット保証制度を利用した融資は、これらの補助の対象とはなりませんので、ご注意ください。
インフォメーション、保険ガイド、問い合わせは健康推進課へ、電話内線3341から3344、乳幼児の健康審査、対象者には1月下旬に必要書類を送付しますので、届かない方はご連絡ください。検診時間、会場時間は通知でご確認ください。健康プラザ2階検診室。表があります。対象、期日、持ち物の順に読みます。4ヶ月時、平成27年9月生まれ、2月2日火曜日、母子健康手帳、問診票、10ヶ月時、平成27年4月生まれ、2月4日木曜日、母子健康手帳、問診票。1歳6ヶ月時、平成26年7月生まれ、2月24日水曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル。3歳6ヶ月時、平成24年7月生まれ、2月9日火曜日、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル、当日の朝の尿、視力、聴力の調査票、記入済みのもの、ヘルスアップ相談、生活習慣病を中心とした大人の健康について、保健師、看護師、管理栄養士が相談に応じます。身体計測、体脂肪測定、血圧測定、尿検査も行います。1月25日月曜日午後1時15分から2時45分まで、健康プラザ3階健康づくり室、町内在住の方、健康手帳お持ちでない方は当日交付します。これまでの検診結果や検査データがわかるもの、お持ちの方のみ。予約の必要はありませんので、当日直接会場へ。学んで得する町民健康講座、味わって美味しく食べること、よく噛んで食べる大切さを学びましょう。1月15日金曜日午後1時30分から3時30分まで、健康プラザ1階多目的室、町内在住の成人の方、登録制、今年度内に一度登録した方は再度申し込む必要はありません。講師、神奈川工科大学、相葉直美教授。持ち物、健康手帳。1月12日火曜日までに健康推進課へ。すくすく親子健康相談。お子さんの発育、発達の確認や予防接種、保護者の健康、育児の相談などに応じます。
1月26日火曜日午前9時30分から11時まで、健康プラザ2階検診室、就学前の子とその保護者、母子健康手帳、予約の必要はありませんので当日直接会場へ。お子さんの歯科保険指導、1月28日木曜日、健康プラザ2階検診室、母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル。育児についての心配のある方は保健師、栄養士が相談をお受けします。虫売買教室は午前10時から正午頃まで、開始時間を過ぎての入室はできません。2歳児歯科検診では身長、体重測定も行います。対象者には1月上旬に必要書類を送付しますので、届かない方はご連絡ください。歯科保健指導、対象、受付の順に読みます。虫売買、虫歯予防教室、平成26年12月生まれ、午前9時30分から9時55分まで。2歳児歯科検診、平成25年12月生まれ、午後1時から1時45分まで。平成25年6月生まれ、午後1時45分から2時30分まで。もぐもぐ赤ちゃんセミナー、離乳食講習会、離乳食の進め方と作り方を学んで、お子さんに食べ物の美味しさ、食べることの楽しさを伝えましょう。1月29日金曜日、午後1時30分から3時30分まで、健康プラザ3階健康づくり室、生後3ヶ月から8ヶ月のお子さんとその保護者10組、費用200円、テキスト代、母子健康手帳、筆記用具、1月22日金曜日までに健康推進課へ。マタニティセミナー、3日間で1コースですが、1日のみの参加も可能です。健康プラザ、初めて出産される方、母子健康手帳と筆記用具、1月25日月曜日までに健康推進課へ。期日、内容の順に読みます。1日目、2月1日月曜日、午後1時10分から4時まで、講義、妊娠、分娩経過について、妊婦体操、ハンドマッサージ、先輩ママとの交流、赤ちゃんと触れ合おう、運動できる服装、バスタオル、テキスト代400円。2日目、2月5日金曜日、午前10時から午後2時まで、妊娠中の食事、初めての離乳食について、調理実習、講義、お母さんと赤ちゃんの歯について、エプロン、三角巾、布巾、歯ブラシ、テキスト、食材費400円。3日目、2月13日土曜日、午前9時から正午まで、講義、産後の生活、赤ちゃんの世話、ファミリープラン、家族計画について、沐浴実習、DVD 上映、子育て支援センターの見学、テキスト。保健師から一言、冬と高血圧。血圧が高い人にとって、冬は注意が必要な季節です。中でも特に注意が必要なのは、急激な気温の変化です。暖かいところからいきなり寒いところへ行くと、それまで開いていた血管が体温を保とうとするためにぎゅっと収縮します。その結果、血管にも心臓にも通常より大きな負担がかかってしまい、ヒートショックという心筋梗塞や脳血管障害などにつながりかねない危険な状態になります。また、忘年会や新年会などの機会が増えることで、塩分の摂取量が増え、血圧が上がる要因になります。急に血圧が上がるのはどんな時？朝起きて布団から出た時、入浴後に寒い脱衣所や室内に入った時、暖かい部屋から寒い屋外に出た時、トイレで排泄する時、強いストレスを感じた時、 次のことに注意しましょう。朝、起床する時間にタイマーなどで部屋を温めておきましょう。着替えは部屋が十分に温まった状態でしましょう。入浴時の寒暖差に注意しましょう。お風呂場全体をシャワーなどで温めてから入るようにしましょう。各部屋の温度差をなくすようにしましょう。アルコールは控えめにしましょう。大量のアルコールは血管を収縮させ、血圧を上昇させる原因になります。お酒はほどほどに。タバコは要注意。喫煙はタバコのニコチンの作用もあり、血管を収縮させます。特に冬の屋外での喫煙は寒さとのダブルで血管を収縮させますので注意が必要です。お知らせ。中学2年生の職場体験がスタート。夢への一歩を応援してください。平成18年度から町内3中学校の中学2年生による職場体験を行っています。今年も町内外の事業所のご協力をいただき、1月20日水曜日から22日金曜日にかけて、中学2年生およそ410人が一斉に取り組みます。職場体験では、働くことの大切さや、意義、社会人としてのマナーや言葉遣いの大切さを理解するなど、生徒が自分の生き方や将来を見つめ直していくことを目指しています。慣れない環境の中で職場体験に挑む中学生です。働く生徒たちを見かけましたら、温かい言葉かけや応援をお願いします。問い合わせ、教育委員会、教育開発センター、電話内線3618。今月の納税納付期限、町県民税第4期分、国民健康保険税第8期分、介護保険料、第8期分、後期高齢者医療保険料第7期分、納期限は2月1日月曜日です。休日納税相談窓口、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ納税相談もできます。1月30日土曜日、31日日曜日、午前8時30分から午後5時まで、役場1階税務課。高額療養費を申請する方は、確定申告前に領収書の複写を、確定申告の際に医療費控除を受ける方は、医療機関の領収書の原本を提出することになります。一方、国民健康保険の高額療養費を申請する場合にも、領収書の確認が必要になります。そのため、平成27年中に医療機関を受診した分の高額療養費を確定申告後に申請する場合には、確定申告前に領収書の写しを取っておく必要がありますので、ご注意ください。高額療養費申請書は、該当者に国保年金課から送付します。領収書の写しと一緒にお持ちください。問い合わせ、国保年金課、国保年金班、電話内線3379。厚木労働基準監督署の庁舎移転。厚木労働基準監督署が1月12日火曜日から移転します。管轄区域に変更はありません。新所在地、厚木市中町 3-2-6、 厚木 T ビル5階、本厚木駅北口から徒歩5分、駐車場はありません。移転後の電話番号、庶務・会計関係、電話 046-401-1640。 監督、労働条件、安全・衛生関係、電話 046-401-1641。 労災保険関係、電話 046-401-1642。 問い合わせ、厚木労働基準監督署、電話 228-1331。 町有地を売却します。売却方法、詳しくは町ホームページでご確認ください。売却方法、 一般競争入札、売却物件、マセアザ滝の沢872番6、地目、宅地、面積 248.03 平方メートル、75.02 坪、区域区分、市街化調整区域、用途地域、指定なし、減配率 50%、容積率 100%、受付期限、1月20日水曜日、問い合わせ、関西契約課、関西班、電話内線3262。
催し、サイエンスカフェ開催。厚木地区食品衛生協会がサイエンスカフェを開催します。コーヒーなどを飲みながら気軽に肉食と健康について考えませんか？2月18日木曜日午後2時30分から4時30分まで。受付は午後2時から。場所、大倉フロンティアホテル海老名。講師、東京農業大学多田幸太郎教授。定員30人、多数の場合は抽選。費用1000円、ワンドリンクお茶菓子付き。申し込み2月4日木曜日までに厚木地区食品衛生協会へ。問い合わせ、厚木地区食品衛生協会事務局、電話ファクス 222-7643、 メールアドレス afha@hq.dion.ne.jp。 消防出初め式を開催。安全で安心な街を目指して、新春恒例の平成28年愛川町消防出初め式を開催します。地域防災の要となる消防署、消防団、地域や事業所の自衛消防隊などが集結し、消防総合演技や一斉放水を行うほか、愛川中原中学校吹奏楽部、愛川高校和太鼓部の演奏も行われます。ぜひご参観ください。1月9日土曜日午前9時30分から11時30分まで。場所、下見野は消防訓練場。雨天の場合は文化会館ホール。問い合わせ、消防課庶務班、電話 285-3131。 中高年のための再就職支援講座。中高年の再就職を支援するセミナーを開催します。午前の部は応募書類対策セミナー、午後の部は面接対策セミナーです。午前午後は別開催ですので、それぞれに申し込みが必要です。2月12日金曜日午前10時から午後4時30分まで、文化会館3階大会議室。県内在住の40歳以上の方、各階40人。申し込み1月15日金曜日から2月4日木曜日午後5時必着。詳しくは県ホームページ http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f70015/。または町商工観光課で配布しているセミナーのご案内をご覧ください。問い合わせ、ランスタッド株式会社中高年のための再就職支援講座係、電話 045-311-6000 番。受付時間、平日午前9時30分から午後6時まで。施設ガイド、スポーツ施設の抽選予約。スポーツ施設の利用予約はスポーツ施設予約システムをご利用ください。今月の抽選予約、4月利用分、抽選結果2月2日火曜日。当選者は2月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は翌日から空き施設として開放します。
相川町の施設を2回無断キャンセルすると半年間予約ができなくなります。問い合わせスポーツ文化振興課、電話 285-6958。 1月の休館日、休園日、次の日程のほか各施設とも1月1日金曜日から1月3日日曜日までお休みです。第1号公園体育館、毎週火曜日、田代運動公園、三瀬公園陸上競技場、毎週火曜日、13日水曜日、町民活動サポートセンター、毎週水曜日、文化会館ラビンプラザ、毎週火曜日、レディースプラザ26日火曜日、図書館毎週火曜日、4日月曜日、郷土資料館毎週月曜日、11日を除く12日火曜日。文化会館催し案内。はじめにホールの催しから。合否、催し、開演、終演、主催、入場の順に読みます。1月10日日曜日、平成28年相川町成人式、午後2時から4時まで、相川町、相川町教育委員会、相川町成人式実行委員会、電話 285-6959、 関係者。14日木曜日、新春講演会、どうなる日本、日本経済の明日を読む、経済ジャーナリスト須田慎一郎、午後1時30分から3時まで、商工観光課、電話 285-6948、 無料、先着535人。17日日曜日、第11回アイカワ薫風祭、千編万歌、つながり、広がる、未来、ステージ部門、午前10時30分から午後3時まで、神奈川県立相川高校、電話 286-6201、 川村、無料、先着535人。31日日曜日、相川町文化会館事業協会自主事業、春風亭小朝、林家菊蔵落語会、午後2時から4時まで、相川町文化会館事業協会、電話 285-6960、 指定席1500円。1月31日日曜日、落語会の入場券は相川夢カード2枚で購入できます。前売り券が売り切れた場合は当日券はありません。次に展示の催し、合否、催し、主催、備考の順に読みます。1月14日木曜日から17日日曜日まで、第11回愛川薫風祭、千編万歌、つながり、広がる、未来、展示部門、神奈川県立相川高校、電話 286-6201、 川村。初日は午前9時から最終日は午後3時まで。1月23日土曜日から31日日曜日まで、 3A クラブ新春絵画展、 3A クラブ、電話 285-4631、 小田。初日は正午から、最終日は午後3時まで。展示会場は1階で、入場は無料です。通常の展示時間は午前9時から午後5時までです。1月の休館日は1日から3日、5日、12日、19日、26日です。問い合わせは直接主催者にお願いします。相談、町民相談、問い合わせ住民課住民相談班、電話 285-6937 直通。法律相談予約制、1月8日金曜日、21日木曜日、午前10時から午後3時まで、2月は5日金曜日、18日木曜日。司法書士法律相談、1月13日水曜日、 行政書士相談、14日木曜日、多重債務相談、20日水曜日、交通事故相談、27日水曜日、不動産相談、28日木曜日。以上、時間はいずれも午後1時から4時まで。消費生活相談、1月4日、7日、14日、18日、21日、25日、28日、午前10時から午後3時まで。人権・行政困りごと相談、1月8日金曜日、午前10時から11時30分まで。法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から開始します。その日が祝日の場合は、翌開帳日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は当日の受付もできます。相談当日は住民相談班へお越しください。教育相談、問い合わせ、教育開発センター、電話 206-1061 直通。来所相談、毎週月曜日から木曜日、祝日を除く午前9時から午後4時まで。出張相談、レディースプラザ、1月18日月曜日、ラビンプラザ、25日月曜日、いずれも午前10時から午後3時まで。前日までに電話で予約してください。電話相談、平日午前9時から午後4時まで。不登校、いじめ、校外活動、非行、就学相談など。ハローワーク就労相談会、問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話内線3523。ハローワーク職員による就労相談、1月14日木曜日、午後1時から4時まで、役場1階相談コーナー。袖記事、メール配信サービスに登録を。防災行政情報無線の情報やイベント情報などのメールを配信していますので、多くの方が登録しご活用ください。携帯電話やスマートフォンからは、aikawa@emp.ikkr.jp にカラーメールを送信して登録。問い合わせ、総務課広報広聴班、電話内線3222。消防団員募集中。あなたも始めませんか、消防団。消防団員は本業を持ちながら、自分たちの町は自分たちで守るという精神に基づき、地域の安心と安全を守るために活躍しています。入団資格、18歳以上で町内在住在勤の方。問い合わせ、消防課庶務班、電話 285-3131。食べ物による窒息事故に注意。1月はお雑煮などのお餅を食べる機会が多くなり、毎年窒息事故が発生しています。特に乳幼児や高齢者はお餅だけでなく、ミニカップゼリー、飴玉などにも注意しましょう。音声版広報相川。録音ボランティアグループ楓の会のご協力により、視覚障害者用に音声テープ化、CD 化されています。ご希望の方は社会福祉協議会にご連絡ください。問い合わせ、社会福祉協議会、電話内線3792。お年玉クイズ。今月号の候補相川を読んで、クイズに挑戦してください。今回は、お年玉として正解者の中から抽選で、6人の方に図書カード1000円分をプレゼントします。10日に開催される新年の風物詩となっているスポーツ行事は、1、消防出初め式、2、町一周駅伝、3、神奈川駅伝。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と 本誌の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り日1月7日木曜日、郵送の場合は当日消印有効。宛先はがきの場合、郵便番号 243-0392 墨田251-1総務課広報広聴班。ファックスの場合 286-5021、 電子メールの場合 email@town.aikawa.kanagawa.jp。 正解と当選者は2月1日号で発表。12月1日号の答えと当選者、継承略、正解1、18、当選者小島直樹、田代信人、五十嵐日子。相
川トピックス、祝100歳おめでとうございます。石川菊さん、岡本よしさん。中津にお住まいの石川菊さんと美馬瀬にお住まいの岡本よしさんがめでたく100歳の誕生日を迎え、小野沢町長からお祝いの花束や記念品などが贈られました。これからもますますお元気で長生きしてください。石川さんは大正4年町田市で生まれました。料理が大好きで、自宅の畑で採れた野菜などを使って料理をしていたそうです。70歳を超えても盆踊りの舞台などで踊るなど元気に過ごされています。岡本さんは大正4年美馬瀬で生まれました。働くことが好きで、畑仕事や縫い物など何事にも熱心に取り組まれていたそうです。プロ野球が好きで、80歳を超えても観戦に行くなど元気に過ごされています。陸上競技フットサルで全国大会に出場。11月24日全国大会に出場された中村ひろ子さん、春日台と梅沢千夏さん、中津に町長から奨励金を交付しました。中村さんは10月30日から11月1日に岐阜県にある岐阜メモリアルセンターで開催された第36回全日本マスターズ陸上競技選手権大会に出場されました。梅沢さんは11月6日から8日に北海道にある湿原の風アリーナ釧路で開催された第12回全日本女子フットサル選手権大会に出場されました。中津公民館祭りを開催。11月16日から22日まで活動サークルの集大成となる第16回中津公民館祭りを開催。展示やものづくり体験、ダンスや合唱などの発表、さらに中津公民館創立20周年記念イベントとして歌謡ショーや落語会、プレゼント抽選会も開催され、大勢の来場者の方でにぎわいました。環境フェスタを開催。11月22日第3回環境フェスタを開催。リサイクルマーケットや美化プラントへゴミとして出されたもののうち状態の良い品を販売するコーナーでは、大勢の方が会場前から列を作り掘り出し物を探していました。また今回は新庁発足60周年を記念してクイズラリーを実施し、環境学習クイズに答えた方へ記念品をプレゼントしました。寄付。故尾長博さん、田代のご意思により妻竹さんから町の福祉向上のために300万円が寄付されました。町では社会福祉の増進のためにハートピア基金に積み立てて活用させていただきます。アイカーブランド認定品を紹介します。町の知名度アップや観光振興、地域産業の活性化のため、 相川町産品の中から相川ブランドとして28品を認定しました。広報相川は9月1日号から毎号数点ずつ認定品の魅力を紹介しています。問い合わせ、企画制作課マーケティング推進班、電話内線3235。相川自然薯同好会、えなり秀幸、電話 285-1345。 小川修造、電話 090-1858-1888。 高橋義則、電話 281-1352。 野口富次郎、電話 281-0591。 和田米助、電話 281-1031。 和田義隆、電話 090-8811-5907。 純不動。認定品の PR。 相川自然薯は相川町の肥沃な大地で農薬に頼らず栽培された自然薯です。自然薯は古くから漢方薬の原料として利用されるほど栄養価の高いもので、近年注目されている食材の一つです。相川自然薯は、粘り、風味、喉越しが良いのが特徴です。見た目の良さにもこだわっているため、聖母などの贈答品としても喜ばれています。また、生産者による対面販売に力を入れており、生産者の顔が見える安全で安心な自然薯を生産しています。相川自然薯同好会について、相川町で自然薯を栽培している仲間が集い発足しました。会員は6人で、それぞれの畑で愛情を注いで自然薯を栽培しています。互いに切磋琢磨することで、より良い自然薯の生産を目指しています。商品は各生産者に直接連絡の上購入できます。代表、和田義隆さんが語る相川町の魅力。隅田峰の原は昔から芋類の栽培に適した土地だと言われてきました。良い水、良い土、良い気候が魅力です。相川きのこ園、見ませ2683-2、電話 281-2593。 認定品の PR。 小玉椎茸は相川町の志田山のふもとの自然環境を生かして育てられた椎茸です。栽培に使用する水にもこだわり、志田山のふもとで汲み上げた伏流水を使用しています。空調管理の下で栽培された椎茸に比べて、肉厚で滑らかな食感と豊富な旨味が特徴です。傘の直径が6センチ以上で、厚さが2センチ以上の立派なものを吟味しているほか、収穫した椎茸の放射能検査を行うなど、品質管理も徹底しており、美味しさだけではなく、安全性にも配慮した椎茸です。相川きのこ園について、平成23年5月にオープンしました。椎茸栽培に適した地を探し求めた結果、相川町の志田山のふもとにたどり着きました。志田山のふもとは日中と夜間の気温差が大きく、沢から湿気を含む冷気が吹き込むため栽培に最適です。商品はスーパーアルプス相川店、白山店のほか、蘭花屋や県央相川農協などで購入できます。代表、三浦さんが語る相川町の魅力。相川町は立地を最大限に生かして椎茸を栽培できるところが魅力です。たくさんの人に新鮮な椎茸を届けることができます。第61回相川町一周駅伝競争大会。1月10日日曜日、見ませ公園陸上競技場。 午前10時スタート。新春恒例の町最大のスポーツイベント、愛川町一周駅伝競争大会を開催します。午前10時に御瀬公園陸上競技場をスタートする選手たちは、各チーム7人でタスキをつなぎ、およそ 27km を走り抜けます。競技場内ではスポーツ少年団の子どもたちによるミニ駅伝競争大会も開催します。力走する選手たちへ沿道や競技場で多くのご声援をお願いします。選手の安全確保のため、県道の御瀬公園入り口から御瀬公園陸上競技場までの区間を午前11時15分ごろから午後0時10分ごろまで、中津水道道の一部区間を午前10時15分ごろから10時30分ごろまで交通規制します。皆さんのご協力をお願いします。コース変更について、選手の安全確保と交通渋滞の解消、繰り上げ発送の減少の要請が厚木警察署からあり、今回からコースを変更しました。詳細は町ホームページをご覧ください。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話 285-6958。 今月の日曜祝日当番医、診療時間午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで。10日愛川北部病院、電話 284-2121。 11日熊坂外科呼吸器科医院、電話 285-1139。 17日和田医院、電話 281-3688。 24日、31日愛川北部病院、電話 284-2121。 その他の休日年始、厚木市休日夜間休館診療所メディカルセンター、電話 297-5199。 なお、都合により変更する場合がありますので、電話で確認してからお出かけください。ここで12月1日現在の住民基本台帳搭載人口と世帯数をお知らせします。人口 41,198 人で、前の月より41人増えています。そのうち男 21,440 人で、前の月より30人増えています。女 19,758 人で、前の月より11人増えています。世帯数は 17,663 世帯で、前の月より41世帯増えています。これで広報愛川ナンバー637のお知らせを終わります。編集発行は愛川町録音ボランティアグループ楓の会でした。